How blessed we are to assemble.
愛する預言者であるトーマス・S・モンソン大官長の指示と指導のもと、この世界規模の大会に再び集まることができ、私たちは本当に祝福されています。大官長、私たちはあなたを愛し、支持しています。パイロットだった頃、精密かつ信頼できるコンピューターシステムは仕事上不可欠でした。しかし自分個人のパソコンを使う機会はほとんどありませんでした。後に幹部として事務を行う際にも助手と秘書が親切に作業を助けてくれました。驚くことに仕事の多くはパソコンで行うもの、中央幹部に召された94年に全ては変わりました。私の責任には教え導く素晴らしい機会がたくさんありましたが、私が想像していたよりもはるかに多くの事務作業も含まれていました。驚くことに仕事の多くはパソコンで行うものだったのです。そこで生涯で初めて私は不慣れな理解しがたいパソコンの世界にのめり込まざるを得なくなりました。最初からパソコンと私の関係は決して友好的なものではありませんでした。技術に長けた人たちが私にパソコンの使い方を教えようとしました。文字通り私の後ろに立ち、肩越しに手を伸ばし、キーボードを叩き、交響曲を奏でます。分かりましたか？彼らは誇らしげにそう言いました。同じようにやってみてください。分かりませんでした。大変なチャレンジでした。歩みは遅く、なかなか進歩しませんでした。たくさんの時間と繰り返し、忍耐、少なからぬ希望と信仰、妻からの励まし、それから商品名は伏せておきますが、何リットルものダイエットソーダが必要でした。それから22年経った今、私はコンピューター技術に取り巻かれています。電子メールアドレス、ツイッターのアカウント、フェイスブックページがあります。またスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、デジタルカメラも持っています。私の技術は典型的な7歳児にはまだ勝てませんが、70代にしてはなかなかいいと思います。しかし面白いことに気づきました。技術を身につければ身につけるほど、それを当然のことと思うようになることです。人類歴史の大半は通信に時間的な制限がつきまといました。メッセージを送り返事をもらうまでに何日もあるいは何ヶ月もかかることがありました。今日メッセージは何千キロもの空、あるいは何千メートルもの海底を移動し、世界の裏側に住む人のもとにたどり着きます。そしてほんの数秒でも遅れると、私たちはイライラし我慢できなくなります。人は本質的に物事をよく知れば知るほど、たとえそれがどれほど奇跡的で素晴らしいものであっても、そのような気持ちをなくし、当たり前のこととみなすようになるようです。私たちに与えられている現代技術と文明の発展を当然のこととみなすのは比較的小さなことかもしれません。しかし悲しいことに、私たちはイエス・キリストの福音の持つ永遠かつ啓発的な教義に対しても同じような態度を取ることがあります。この教会は実に多くのものを与えられています。私たちは素晴らしい豊かな光と真理に恵まれています。しかし自分たちが受けている祝福の真の意味を理解していないかもしれません。救い主と共に歩み話したあの初期の弟子たちについて考えてみてください。墓からよみがえられた救い主を目にしたとき、また救い主の手にある傷に触れたときに、その弟子たちの心と思いを満たしたに違いない感謝と経験の念を想像してみてください。彼らの生涯は以前とは全く違ったものになりました。ジョセフ・スミスを知り、 回復された福音を述べ伝えるのを聞いたこの真剣時代の初期の生徒たちのことを考えてみてください。天と地を隔てる幕が再び取り払われ光と知識が天上のふるさとから世界に注がれたときに彼らがどのように感じたかを想像してみてください。とりわけ、皆さんが誠の神の子供であること再び清くなれるようイエスが自ら進んで皆さんの罪のために苦しまれたこと真剣の力が現実のものでありその力が皆さんと皆さんの愛する人々をこの世から永遠にわたってつなぐことができることまた今日も地上に生ける預言者がいることこれらの真理を皆さんが初めて信じ理解したとき皆さんがどのように感じたか考えてみてください。これらのことを考えるときに素晴らしいことではないでしょうか。これをすべて考えるときに教会の礼拝行事に出席できることを私たちはどうして喜ばないでいられるのでしょうか。あるいは聖文を読むことにどうしてうんざりできるのでしょうか。それはおそらく私たちの心が鈍っているがために神が授けてくださった神聖で崇高な賜物への感謝と生贄の念を経験できなくなってしまっているからだと思います。人生を変える真理が目の前にありながら私たちが弟子としての道を歩むときに寝ながら歩いてしまうことが私たちにはあります。救い主の模範に従うのではなくて周囲の教会の不完全さに気を散らされることが実によくあります。ダイヤが散りばめられた道を歩いているにかかわらず砂利道と区別することができないわけです。若かった頃宗教について友人からよく聞かれることがありました。最初に知恵の言葉のような違いについて話すことがよくありました。他の宗教と違うことまた似ていることを強調することもありました。このどちらも相手に大した印象を与えませんでした。ところが天の御父がその子供たちのために備えてくださった偉大な計画偉大な幸福の計画について話すと彼らは集中して聞いてくれました。教会の教室で救いの計画について説明する絵を黒板に描きました。ドイツの教会堂でした。前世現世この世での生活が終わって天の両親のもとに帰ることを表す円を黒板に描きました。10代の時この素晴らしいメッセージを分かち合うのが私は本当に好きでした。自分の簡単な言葉でこうした原則を説明するとき私の心はご自分の子供たちを愛してくださる神そして私たちを死と地獄からあがなってくださった救い主への感謝の思いで心がいっぱいになりました。私はこの愛と喜び希望のメッセージを誇りに思いました。友人の中には今まで自分たちの宗教で教わったことがないのにこのメッセージに親しみを感じるという人もいました。まるで以前から真実であると知っていたかのようでした。すでに彼らの心に根付いていたものに光を当てていただけのように思えたのです。誰もが人生について何らかの基本的な疑問を心に抱いていると思います。私はどこから来たのかなぜここにいるのか死んだらどうなるのかと太古の昔から人はこうした疑問を抱いてきました。哲学者学者そして専門家は人生と財産をつぎ込んでその答えを探しを求めてきました。回復されたイエス・キリストの福音に人生の最も複雑な質問の答えがあることに私は感謝しています。こうした答えは末日聖徒イエス・キリスト教会で教えられています。 これらは真実であり、分かりやすく率直で理解しやすいです。霊感に満ちており、光クラスの3歳児にも教えています。兄弟姉妹の皆さん、私たちは永遠の存在であり、始まりも終わりもありません。常に存在してきたのです。文字通り神聖かつ不滅、全知全能であられる天の両親の霊の子供なのです。私たちは神の天の住まいから来ました。意図高き神であられるエロヒムの多くに属します。私たちは前世で神と共に歩み、言葉を聞き、その偉大さを目の当たりにし、その道を学びました。素晴らしいことではないでしょうか。私たちは天上の大会議に参加しました。そこで愛する天の御父は私たちのための計画を提示されました。この地上に生まれ、肉体をまとい、善と悪から選ぶことを学び、他の方法ではできない方法で進歩するという計画です。幕屋を通り抜けた時、以前の生活は忘れてしまうことを私たちは知っていました。現世で反対のものを、逆境、誘惑を経験するということも知っていました。しかし肉体を得ることは最も大切なことであることも知っていました。すぐに正しい選択をし、サタンの誘惑に耐え、愛する天の両親に元に戻れるよう、私たちはどれほど望んだことでしょう。私たちは自分たちが罪や間違いを犯し、さらには重大な罪を犯すこともあることを知っていました。しかし救い主イエス・キリストが地上に来て、生涯罪を犯すことなく永遠の犠牲として自らの命を進んで捨てられることも私たちは知っていました。主に心を傾け、主を信頼し、熱意を込めて弟子の道を歩むなら、現れて清くなり、もう一度愛する天の御父のもとで生活できるということも知っていました。ですから皆さんも私もイエス・キリストの犠牲を信じ、自らの意思により天の御父の計画を受け入れたのです。だからこそ私たちはここにいます。この美しい地球という惑星にいます。神が私たちに機会をくださり、私たちが受け入れたからです。しかし現世での生活は一時的なものであり、肉体の死をもって終わります。でも私たちの本質がなくなることではないのです。霊は生き続け、愛にあふれる御父と御子が全ての人に無償で与えてくださる賜物である復活を待ちます。復活で霊と肉体は再び一つとなり、苦痛と肉体的な不完全さから解放されます。復活の後、裁きの日がやってきます。最終的に全ての人は救われ、栄光の王国を受け継ぎますが、神を信頼し、その律法と儀式に従おうと努力した人は、想像を絶する栄光と圧倒されんばかりの意向に満ちた永遠の生活を受け継ぎます。その裁きの日は憐れみの日と愛の日となります。打ち砕かれた心が癒され、悲しみの涙が喜びの涙にとって変わり、すべてのことが正される日となるのです。確かに罪のため深い悲しみもあることでしょう。確かに自らの過ち、愚かさ、固くなさのために、はるかに素晴らしい機会を失ったことで後悔の念、さらには苦しみさえあることでしょう。しかし私が確信していることは、私たちは神の裁きに納得するだけでなく、その無限の恵み、憐れみ、 寛容、そして神の子供に対する愛に驚嘆し圧倒されるということです。望みと行いが良ければ、また私たちに生ける神を信じる信仰があれば、モロナイの言う永遠の裁きにしてある大いなるエホバの楽しい法廷を楽しみに待つことができます。愛する兄弟姉妹の皆さん、友人の皆さん、私たちの愛する御父が備えてくださった偉大な幸福の計画について考えるとき、驚きと畏敬の念で心と思いが満たされないでしょうか。主を待ち望むすべての人のために備えられた輝かしい将来について知るとき、表現しがたいほどの喜びに満たされないでしょうか。そのような驚きと喜びを感じたことがないとしたら、私は皆さんに勧めます。回復された福音の単純でありながらも奥深い真理について尋ね求め研究し考えてください。永遠の厳粛さを心に留め、それらに神の救いの計画についての証を述べさせてください。そのような気持ちを感じたことがあるとしたなら、今一度尋ねます。皆さんは今でもそのように感じられますか。私は最近アイルランドのベルファストを訪れる機会がありました。滞在中、ベルファストの紋章に次のような意味のモットーが記されていることに気づきました。多大なる恵みに一体何が返せようか。プロタントクイッレトニバマス、この質問について考えてみましょう。神が与えてくださったあふれんばかりの光と知識に対して、私たちは一体何を神に返せばいいでしょうか。愛する御父はご自身が与えてくださった真理に従って生活し、ご自身が示してくださった道に従って歩むように言われるだけです。ですから勇気を振るい、御霊の導きに信頼を寄せましょう。言葉と行いで神の幸福の計画に込められた素晴らしく驚くべきメッセージを腹からと分かち合いましょう。神と神の子供たちへの愛がその動機となりますように。すべての人が私たちの兄弟姉妹なのですから、これこそ大いなる恵みに対して私たちにできる最初のことです。いつの日か、すべての膝がかがみ、すべての舌が告白します。神の道は正しく、神の計画は完全であると。皆さん、その日を今日としようではありませんか。いにしえのヤコブと共にこう宣言しましょう。王、私たちの神の計画のなんと偉大なことよ。皆さんに祝福を残し、感謝の気持ちを持ってイエス・キリストの御名により証しします。アーメン。